皆さんこんにちは。3月18日になりました。旭川市長今津博介の旭川プライド、今月もお届けさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。前回の放送から一月が経ってですね、いやいや来る時も一緒の方とお話をしてたんですけど、なんか一月って本当にあっという間な気がいたします。この FM リベールのスタジオにですね、月に3回も4回も来てるような感じなんですけども、一月ぶりということで今日はよろしくお願いをいたします。この一月ですね、いろんなことありましたけども、やはり大きなことといえばバーサーロペットジャパン、バーサー大会がですね4年ぶりに開催をされました。3月の11日12日土曜日日曜日で、今回はですね、今までは北斎戸会場と富沢会場と分かれておりまして、今回は一元化をして北斎戸会場ですね、場所のイメージで言えばココデさんがある、あの周辺を会場に開催をいたしました。私も 4.5 キロもチャレンジをしたところでございます。10日から前夜祭がございまして、今回はスウェーデンからハーグベリー大使をお迎えをし、ラトビア共和国からジスガルビス大使をお招きをし、協賛をいただいた皆様と含めてですね、コース整備にお力添えをいただいた陸上自衛隊の渡嘉敷団長をはじめ、多くのご来賓をお迎えをして前夜祭を開催いたしました。この3日間開催期間中は、私はですね、スガイランドリーの社長さんが海外留学経験があってですね、もう通訳で本当にバンキリお世話になったところでありますが、自分なりにボディーランゲージでですね、片言の英語でですねお話をさせていただいて、3日間を通じてすっかりと打ち解けて、最後はベストフレンドだと、親友になったということで、また会おうとお別れをしたところでございます。今回のバーサロベットジャパンは、合計でそのクロスカントリーと歩くスキーですね、それからスーパースプリントと合わせて1198名の皆様が参加をいただきました。今まででありますと、このほぼ倍の皆様にご参加していただいてましたから、少し寂しい気がしますが、コロナ明けなので致し方ないかなというふうに思っています。本当に2日目の歩くスキーではですね、ご家族連れで子どもたちの笑顔が大きく広がりましたし、障害をお持ちの方々もシットスキーでですね参加をされていました。 4.5 キロは私本当に大変、最後はもう息切らしながらゴールしましたけど、最初入り口で並んだ女の子は小学生でしたけど、シットスキーで、腕の力だけで 4.5 キロ、完走を目指して頑張るということでありまして、すごいことだなと思ってですね、もう感動させていただいたところでございます。会場はいろんな、出店なんかもありまして、少しこう周知の方法とかまだまだやることがあるのかなというふうに思いましたけども、せっかくのこの心地よい汗をかくことができて、またいろんな楽しいイベントもあるこのバーサーロペットジャパンでありますので、来年は参加者の皆様ももっとたくさん来ていただけるようにですね、あるいはこう参加されなくても応援に来てもらったりですとか、あるいは食事を楽しみに来ていただく方だとかですね、そういう方をもっともっと増やしていくようにいろいろと取り組みを進めてまいりたいと思っておりますので、ぜひまた来年機会があればご参加いただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。それから、今議会が開催中でございまして、今年の4月からの新年度予算に関して今議会の皆様と、予算を提案をして審議いただいているところでありまして、内容に関しては今月号の広報旭橋並びに来月号に詳しく詳細が記載をされますので、ぜひ 拝見をしていただきたいと思います。来週議会の議決をいただければ、それが予算として反映をされるということになるかと思いますので、ぜひそちらの方もご覧をいただきたいというふうに思います。また私事で大変恐縮なんですけども、市長同棲というものがですね、旭川市のホームページを開いていただいて、市長室へようこそというところがありますので、そこをクリックしていただくと、私のですね、スケジュールがそちらに記載をされています。いろいろ打ち合わせの内容ですとか、詳細まではあまり細かいことはですね、細かいことまでは載っていませんが、大まかな大体の私のこう打ち合わせを何時何分にやっているとか、何時に来客があるとか、そういうことがですね、全体的に把握をしていただけると思いますので、ぜひともそちらの方もですね、ご覧になっていただきたいなというふうに思います。いよいよですね、これから統一地方選挙が行われます。最近の選挙ではやはり、投票率が低いということが大きな課題になっています。北海道知事選挙、それから道議会議員の選挙、そして私たちにとって身近な旭川市議会議員の選挙もありますので、ぜひですね、貴重な皆様のお気持ちでありますので、各候補者の方々のご意見をしっかりと聞いていただいて、政策あるいは思いといったものも聞いていただいて、無駄にしないようにお願いをしたいというふうに思っています。さて、今回もメッセージをいただきました。ラジオネーム笹さんですね。性別男性、職業公務員ということでございまして、メッセージがですね、いつも旭川市のためにありがとうございます、無理を承知で質問させていただきますということです。スタルヒン球場で安全地帯のコンサート実現させてほしいです。サザンオールスターズが茅ヶ崎球場に凱旋ライブを実現させたように、また全国からお客さんが集まるようなライブフェス、エタンベスか東高スポーツ公園あたりで2から3ステージ作ってできないでしょうか。夢のような話で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いをいたします。若い人が喜ぶイベントが嬉しいです。私はおじさんですが、ということでございます。去年旭川市政施行100年を記念して行った旭川100フェスではですね、ダパンプさんとかマックスさんとかですね、荻野目洋子さんに来ていただいて、ライブを開催いたしました。本当に若い方々がジョインアライブだとかライジングサンロックフェスティバルのような、そういうライブも旭川でやってほしいと、こういう思いがずっと私も聞いていまして、でも旭川だから無理ですよね、なんてこうみんな言っていたんですね。よし、それではやるぞということで、去年は100周年ということで、スタリヒン球場始まって以来のライブフェスを開催をさせていただいたところでございます。やはりですね、安全地帯さんに期待する声は本当多かったんですよね。で、私たちも最後まで交渉を続けたんですけども、どうしてもスケジュールが合わないと、もう前日までコンサートがあるということで、今回は叶わなかったわけでありますけれども、ぜひですね、スタリン球場をライブで使えるという実績が作ることができました。それから、安全地帯さんは阪神甲子園球場でもコンサートをやっているという、そういう経験もおありですので、北海道新聞のこれ夕刊でありましたけども、玉木さんと長年の友人であるですね、旭川の美容師の先生と、それからお兄さんが、その特別インタビューの中で、やっぱり旭川で、スタリヒン球場でやってほしいということをお話をされておりました。私たちの気持ちはですね、玉木さんに届いているというふうに思っておりますので、これからことあるごとにですね、ぜひスタリン球場並びにこちらにも載ってあります、昔エタンベスでね、ライブジャムってありましたけど、東高スポーツ公園とか、あるいはサッカー場とかですね、あるいは駅前とかですね、いろんな北サイト含めて旭川コンサートに魅力的な場所がありますので、どこかで行っていただけるように、これからもですね、訴え続けていきたいなというふうに思ってます。また昨年は 行政主導で行ったあの旭川百フェスでありますけれども、どうかですね民間の方々で、ライブをやってみたいという方が出てくるのを私たちも待ってますし、そういう方がいらっしゃれば応援をしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。また安全地帯さん関連でいけば、今はですね旭川駅の構内に市政施行100年を記念をした、昨年1年を振り返る、いろんな記念事業を振り返る、旭川市の歴史を振り返る展示もされておりまして、そこであなたがどこかで、安全地帯から提供いただいたこの楽曲も、演奏されております。ぜひそちらのコーナーもですね足を運んでいただきたいと思いますし、あの JR 北海道さんの力添えによって、旭川のですねこのホーム駅構内でですねあなたがどこかでも、かけていただいているということでありますので、ぜひそちらの方もですね楽しみに拝聴していただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは3月の旭川市長今津博介の旭川プライド、お別れをしたいというふうに思います。先ほどのラジオネーム笹さんからサザンオールスターズの茅ヶ崎に背を向けてとリクエストをいただいておりますので、この歌でお別れをしたいと思います。それでは皆さん、来月は新年度またお会いできることを楽しみにしております。どうもありがとうございました。